こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。クリス・ミラーの半導体戦争世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防は、半導体を単なる電子部品ではなく、軍事力、産業競争力、外交戦略を左右する基盤技術として描く経済技術史、地政学の書である、トランジスタや集積回路の誕生からシリコンバレー、日本企業の台頭、台湾と韓国の製造拠点化、中国の自給化政策、米国の輸出規制までを一つの長い構図として整理する。目的は、スマートフォンやクラウド、AI、精密兵器を支えるチップが、なぜ世界経済の急所になったのかを示すことにある。専門技術の解説書というより、技術革新が国家間の力関係をどう変えてきたかを理解するための現代史であり、半導体をめぐる供給網の脆弱性を読むための実践的な入門書でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、軍事需要と民生市場が半導体産業を同時に成長させた本書の出発点は、半導体が最初から安全保障と結びついていたという視点である。初期の集積回路は高価だったが、人工衛星、ミサイル誘導、軍事通信の小型化と高性能化に不可欠だったため、米国政府と軍需が市場を支えた。ただしミラーが重視するのは、軍事だけでは産業の規模と速度を説明できない点である。電卓、ラジオ、パソコン、スマートフォンなどの民生市場が拡大したことで生産量が増え、価格が下がり、技術改良への投資が可能になった。この循環がムーアの法則を現実の産業原理として機能させ、ソ連が西側の半導体を模倣しようとしても遅れたのは、製造工程の複雑さだけでなく、民生市場を通じた継続的な学習と量産能力を欠いていたからである。半導体の優位は研究所の発明だけでなく、巨大市場、製造経験、設計能力、資本投資が重なって生まれるという説明が本書の基礎になっている。次に、設計と製造の分業が効率化と依存リスクを同時に生んだ半導体産業の大きな転換として、本書は設計と製造の分離を詳しく扱う。かつては大企業が設計から製造までを垂直統合していたが、チップが複雑化し、工場投資が巨額になるにつれて、設計に特化する企業と受託製造に特化する企業が分かれていった。米国企業はファブレス設計や設計ソフトウェアで強みを取り戻し、台湾の TSMC は顧客と競合しない専業ファウンドリーとして世界的な地位を築いた。このモデルは技術革新を加速させた一方、供給網を少数の企業と地域に集中させた。最先端露光装置では ASML 製造装置や事業米欧の企業、先端ロジック製造では台湾が重要な位置を占める。つまりグローバル化は完全な分散ではなく、各工程ごとの高度な専門家と相互依存を意味した。本書の重要な示唆は、効率性を追求したサプライチェーンほど、地政学的な衝撃や輸出規制に弱い急所を持つという点である。さらに、日本の半導体産業は敗北だけでなく役割転換として描かれる。本書は日本の半導体史を、単純な衰退物語としては扱わない。1980年代の日本企業はドラームを中心に高品質な量産能力を示し、米国にとって深刻な競争当てとなった。しかしその後、業界の価値の中心はメモリからプロセッサやシステム設計へ移り、さらに設計と製造の分業が進んだ。日本企業は垂直統合型の成功体験から十分に離れられず、ファブレス企業や専業ファウンドリーを軸にした新しい産業構造への適応で遅れた。加えて、台湾や韓国が国際的な顧客装置、材料設計エコシステムを柔軟に取り込んだのに対し、日本企業はグローバルな分業の活用で相対的に保守的だった。ただし日本は半導体製造装置、化学材料、シリコンウェハーなどで依然として重要な地位を持つ。したがって本書が示す教訓は、日本が半導体から消えたということではなく、最終製品の製造シェアを失う一方で、供給網の上流に戦略的強みを残したという複雑な評価である。そして、米中対立の核心はチップそのものより製造能力へのアクセスにある。現代部分で本書が強調するのは、米中対立において半導体が経済摩擦を超えた安全保障問題になっていることである。中国は巨大な電子機器市場と国家的な産業政策を持ち、半導体自給を目指している。しかし最先端チップを作るには、設計ソフトウェア、製造装置、特殊材料、プロセスノウハウ、熟練人材が必要であり、その多くは米国、日本、オランダ、台湾、韓国などに分散している。米国の輸出規制は単に完成品の販売を止める政策ではなく、中国が先端チップを設計し製造する能力に届く経路を制限する政策として位置づけられる。この点で半導体は石油や鉄鉱石のような単純な資源ではない。技術階層のどこか一つに依存が残れば完全な自立は難しい。本書は中国の科学技術力を過小評価せずに、先端製造の再現には時間、資本、経験、国際的な専門分業の代替が必要だと論じる。 そのため半導体戦争は短期の制裁合戦ではなく、長期の技術生態系をめぐる競争として理解される。最後に、台湾集中と AI 需要が半導体の地政学的価値をさらに高めている本書の最も現代的な論点は、最先端半導体の製造能力が台湾特に TSMC に大きく集中していることの意味である。台湾は世界のデジタル経済に不可欠な計算能力を支える一方、中国との緊張を抱える地域でもある。これにより半導体供給は通常の企業リスクではなく、軍事衝突、海上封鎖、制裁、工場停止といった地政学的リスクにさらされる。もっとも、本書は台湾の工場を物理的に支配すれば直ちに最先端半導体を使えるという単純な見方には慎重である。装置の保守、材料供給、設計データ技術者、海外企業との連携がなければ、工場だけでは機能しにくいからである。さらに AI の普及は高性能チップへの需要を押し上げ、データセンター自立兵器、サイバー能力、情報分析の重要性を高めている。AI は半導体需要を増やすだけでなく、研究開発や製造プロセスの改善にも使われる。台湾集中と AI 需要が重なることで、半導体は現代の軍事力と経済力を結ぶ中核的な制約条件になっている。結論として本書は半導体業界の関係者だけでなく、国際政治、経済安全保障、製造業戦略、AI、投資環境に関心を持つ読者に適している。技術的な回路設計を学ぶ本ではないが、チップがなぜ国家戦略の中心に置かれるのかを理解するための地理地図を提供する。実務面では、サプライチェーンのどこに依存が集中しているか、政府の産業政策がどのような条件で効果を持つか、企業が技術と地政学を切り離して考えられない理由を把握できる。類書との違いは、特定企業の成功物語や政策解説にとどまらず、冷戦期の軍事技術、日本の台頭、台湾のファウンドリー化、中国の自給化、米国の規制政策を連続した歴史としてつなぐ点にある。半導体をめぐる現在のニュースは個別の出来事として読まれがちだが、本書を読むと、それらが長期的な技術蓄積、分業構造、国家間競争の結果として見えてくる。現代の産業と安全保障を同時に理解したい読者にとって、基礎文献としての価値が高い一冊である。ご支援いただける場合は、クリス・ミラー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。